仕事と趣味を両立させる30の方法。その1。なぜ仕事と趣味の両立を目指すのか。なぜ仕事と趣味の両立を目指すのでしょうか。仕事も頑張りたいが趣味も楽しみたいと思うところですね。時間を忘れて趣味に没頭することは幸せな時間を送ることでもあります。なんとなく趣味も仕事も両方楽しめればいいよねと思う人が多いかもしれません。しかし仕事と趣味の両立には実はもっと深い意味があります。趣味をすることは楽しい時間を送るだけではありません。趣味にはストレス解消、エネルギー充電といった意味があります。趣味を楽しめば楽しむほど仕事のストレスが解消されエネルギーもたっぷり充電されます。楽しさや面白さで心が満たされ明日の活力にもつながります。趣味を楽しむことで仕事にもしっかり打ち込めるようになるのです。つまり仕事を頑張るためにも趣味を楽しんだ方がいいし仕事と趣味の両立を目指した方がいいのです。仕事を一生懸命頑張るのはいいのですが仕事しかしない生活は避けたい。仕事ばかりではストレス解消やエネルギー充電の時間がなくなります。バリバリ仕事をしたいならなおさらきちんと趣味の時間を持ちストレス解消とエネルギー充電をしておく方がいいのです。趣味でストレス解消とエネルギー充電するからバリバリ仕事に打ち込めます。結局のところ精力的に仕事をしたいなら趣味の時間が必要ということなのです。また趣味を楽しむためにも仕事の時間が必要です。仕事に集中して頑張った後はストレスを解消したい気持ちが高まります。安らぎや解放感を求めて趣味を欲する気持ちが高まります。仕事を頑張った後だからこそバリバリ趣味にも打ち込め楽しむ度合いも高まっていくのです。仕事と趣味は両輪です。片方だけではバランスが悪くなり良い結果も残せません。両方が揃ってこそバランスが整い良い結果を残します。だからこそ仕事と趣味の両立が求められます。仕事と趣味の両立は素晴らしい人生の実現でも必要なことなのです。精力的に仕事をするためにも仕事と趣味の両立を目指す。仕事と趣味を両立させる30の方法。その2。仕事と趣味の両立を願うだけでは実現しない。仕事と趣味を両立させたいという人がいます。仕事と趣味を両立させたいと願うだけでは実現しません。仕事と趣味を両立は自然とできることではなくそれ相応の努力が必要です。社会人の場合おのずと仕事の比重が大きくなります。朝から晩まで働くことが多く帰宅時間が遅くなりがちです。残業が当たり前という職場も少なくありません。油断すると趣味の比重はどんどん小さくなるばかり。仕事に忙しいとなかなかプライベートの時間が取れません。出世して責任のある立場となるとなおさらです。仕事と趣味を両立させたいならやはりそれ相応の努力が必要なのです。世の中には仕事と趣味を両立させている人がいます。仕事で忙しいはずなのに趣味も楽しんでいるのです。楽な仕事なのだろう、あの人は時間があっていいなと羨ましく思いますが自然と両立ができているわけではありません。見えないところでそれ相応の努力をしているのです。時間がポンと手に入っているわけではなく時間を作るための工夫をしています。わざわざそれを人に見せないだけです。残業を避けるため日中は仕事に集中していたり時間管理を徹底していたり余計な飲み会を断っていたり、時短になる便利ツールがあればどしどし活用しています。なかなかうまくいかなくても簡単に諦めずいろいろな方法を模索しています。そうした涙ぐましい努力があってこそ仕事と趣味の両立が実現しているのです。仕事と趣味の両立は願うだけでなくそれ相応の努力をする。仕事と趣味を両立させる30の方法。その3。仕事と趣味の両立はオンとオフのメリハリにある。仕事と趣味の両立で大切なことはオンとオフのメリハリです。仕事中に趣味のことを考えるのは要注意。仕事の集中力が低下してスピードやクオリティの低下を招きます。小さなミスが増えてしまい仕事がスムーズに進まなくなります。残業を増やすことになってしまい趣味の時間も減ってしまうのです。定時で仕事を切り上げるためにも仕事中は仕事に専念するのがベストです。余計なおしゃべりは避け、ダラダラすることも避け、自分が今やるべきことに集中しましょう。逆に趣味をしているとき仕事のことを考えるのも良いことではありません。せっかくの楽しい時間に水を差すことになってしまい現実に引き戻されます。楽しさが半減するばかりかきちんとリフレッシュができません。趣味を 100% 満喫するためにも趣味の時には仕事のことは忘れひたすら没頭するのが一番です。趣味に集中することで心が満たされエネルギーの充電もできるのです。仕事をするときは仕事に集中して趣味をするときは趣味に集中するというオンとオフのメリハリが大事です。結局のところ仕事でも趣味でも集中力が大切ということです。集中すればするほど時間の密度が高まりハイパフォーマンスを発揮できます。自分の力が限られたものであっても集中すれば大きな力を発揮できます。虫眼鏡で太陽光を一点に集めれば紙に火をつけられるように自分の力も一点に集めることで強い力を発揮できます。今は仕事の時間、今はプライベートの時間という意識を持つことは大事です。きちんとメリハリをつけるからこそそれぞれがうまくいくだけでなく両立も実現できるのです。 仕事と趣味のオンとオフはしっかりメリハリをつける。仕事と趣味を両立させる30の方法。その4。仕事と趣味を両立させるのは徹底した時間管理。仕事と趣味を両立させるには徹底した時間管理が欠かせません。空いた時間に趣味をするという方法ではなかなか両立させるのは難しいでしょう。多忙な社会人の場合、空いた時間はそう簡単にはできません。社会人になれば仕事優先が基本となり、朝から晩まで働き詰めの日々を送ることになります。一日は24時間。空いた時間に趣味をするという姿勢では、どんどん仕事で埋め尽くされ趣味の時間が減少します。趣味の時間が限りなくゼロに近づくことも少なくありません。仕事優先とはいえ、遊びも息抜きもしないワーカホリックだけは避けておきたい。そのため趣味の時間をあらかじめ決めておくことが大切です。きちんとタイムスケジュールを組んで、時間になったらすぐ動きます。複数の仕事を抱えているならスムーズに進むよう優先順位を決めた上で取り掛かります。仕事もできるだけ効率的にこなすことを意識しましょう。業務効率化に役立つツールがあるならどんどん活用します。有償のツールだとしても時間をお金で買うという考えがあれば試してみる価値はあります。仕事中は仕事に専念してできるだけ余計なおしゃべりは避けるようにしましょう。休憩時間も大切です。休む時にはしっかり休んで休養を取ることが大切です。きちんと休養を取るから仕事にも集中できるようになります。できるだけ残業はなくし、定時で帰れる状態にしておくことです。仕事の時間管理ができていれば仕事が効率よく進んで、定時で帰れ趣味の時間も確保できます。もちろん全てがスケジュール通りに進むとは限りません。スケジュールにはあらかじめ余裕を持たせておくことも大切です。時間管理が必要なのは仕事だけではなく趣味でも同じです。この日は趣味をすると決めたら、できるだけ予定変更は避け、しっかり実行に移しましょう。残業や休日出勤の要請があっても予定が入っているので難しいと断ってしまいましょう。仕事も大切ですが趣味やプライベートも大切です。仕事と趣味の両立にはしっかり時間管理をすることが欠かせないのです。仕事は徹底した時間管理を行う。仕事と趣味を両立させる30の方法。その5。仕事の時間になったら仕事をする。仕事の時間になったら仕事をすることが大切です。当たり前のことではないかと思うかもしれません。ところが、いざ冷静に振り返ってみると、できていないことが多いのではないでしょうか。仕事の時間になったにもかかわらず、ずるずる仕事以外のことをしていていませんか。テレビを見たり、本や雑誌を読んだり、ゲームをしたり、お菓子を食べたり、おしゃべりが止まらなかったり。仕事の時間になったら仕事をするという当たり前のことを愚直に実行するのです。仕事の時間になったら仕事モードのスイッチをオンにしてください。テレビを見ているならテレビを消します。気になる番組があっても気持ちを振り切ってスイッチをオフにすることです。どうしても気になるなら録画して後から見るようにしましょう。本や雑誌などは引き出しの中に入れて視界に入らないようにしましょう。ゲームやスマホは電源をオフにするのもおすすめです。お菓子を食べたいなら仕事の後のご褒美として活用しましょう。仕事が終われば食べようと思えばいいのです。ご褒美にすることで仕事のモチベーションにもつながり、やる気も高まります。おしゃべりが盛り上がっていても一旦止めて仕事にします。おしゃべりが長いと相手の時間を奪うことにもなります。仕事が一区切りついてからおしゃべりの続きを楽しめばいいことです。仕事に集中するには机周りをきれいにしておくことも大切です。机の上に余計なものが置かれていませんか。漫画や雑誌が置いてあるとつい気になってしまい集中の妨げになります。仕事に一点集中できるように机の上にはできるだけ余計なものは置かずすっきりさせておきましょう。誘惑になるようなものはすべて排除です。引き出しにしまったり別の場所に移動させたりなど視界に入らないようにしておくのが得策です。仕事の時間になったら仕事モードのスイッチをオンにすることが大切です。大変な仕事をしなければいけない時もありますが、やらなければいけない仕事を後回しにするわけにはいきません。誘惑に負けそうになったら仕事の時間になったら仕事をすると自分に言い聞かせ、誘惑を振り払ってください。ビシッと気合を入れて仕事に取り組みましょう。仕事の時間になったら仕事をするという当たり前を愚直に実行する。仕事と趣味を両立させる30の方法。その6。仕事と趣味の両立を半々にすることだと誤解していないか。仕事と趣味の両立と聞いたとき、どんなバランスをイメージするでしょうか。とっさにイメージするのは仕事と趣味が1対1の割合ではないでしょうか。偏りがなく同じ割合なのでバランスの良い状態です。誰が見ても理想的と言えるでしょう。ここに誤解があります。両立だからといってちょうど半々でなければいけないわけではないのです。両立の意味を半々と誤解している人が少なくありません。ぴったり半々にしようとすると時間のやりくりが大変になり気持ちにも余裕がなくなります。辞書で両立の意味を調べてみましょう。広辞苑を引くと双方並び立つこと。 両方とも支障なく成り立つこと、とあります。つまり、ちょうど半々でなくても、両方とも支障なく成り立っていれば、両立を実現できていることになります。例えば、仕事と趣味の割合が3対2、4対1、5対1であってもいいのです。きちんと、両方とも支障なく成り立っていれば、OK です。内容や時間の長さに偏りがあっても、よし。アンバランスに思えても、両方とも支障なく成り立っていれば、両立していることになるのです。このことに気づけば、仕事と趣味の両立はそれほど難しくないとわかるでしょう。趣味で大切なのは、量より質です。趣味の時間が短くても、それだけ濃い時間を送っているなら、仕事との両立が可能になるのです。仕事と趣味の両立をちょうど半々にすることだと誤解しない。仕事と趣味を両立させる30の方法。その7。仕事の休憩時間は、気晴らしの趣味を楽しむ絶好のチャンス。趣味と仕事を両立させるなら、仕事の休憩時間を活用しましょう。仕事の休憩時間は、自由な時間です。もちろん、限られた時間なので、大きなことはするのは難しく、趣味の種類も限定されますが、できることはあるはずです。気晴らしの趣味であれば、仕事の休憩時間に楽しむことが可能になります。例えば、仕事の休憩時間に、ストレッチ体操を行います。仮ストレッチ体操ならは、気持ちが良く、体の疲れも取れます。読書、音楽鑑賞、ゲームを楽しむのもよし。別の世界に没頭することで、良いリフレッシュになるでしょう。会社近くをワーキングするのも、よし。ちょっとした運動をすれば、体の疲れが取り除かれ、外の空気を吸うと気持ちも晴れます。目を閉じて静かに瞑想するのもいいですね。ざわざわしていた心が落ち着き、元気も出てくるはずです。趣味は量より質ですから、短い時間であっても集中ができていれば、良い時間を過ごせます。休憩時間は仕事の疲れやストレスも溜まっているタイミングのはずなので、スムーズに取り掛かれるでしょう。短い時間であっても集中しやすいはずです。本命の趣味は、休日や週末など、まとまった時間に、たっぷり、楽しむようにするといいでしょう。複数の趣味を楽しむこともできるし、仕事の効率アップにもつながります。仕事の休憩時間は、気晴らしの趣味を楽しむ絶好のチャンスなのです。仕事の休憩時間に、気晴らしの趣味を楽しむ。仕事と趣味を両立させる30の方法。その8。素晴らしい仕事ができるから趣味があるのではない。趣味があるから素晴らしい仕事ができるのだ。歴史を振り返ると、天才と言われる偉人には、何らかの趣味を持っていることに気づかされます。天才物理学者アインシュタインには、バイオリンの趣味がありました。5歳頃からバイオリンを始め、バッハ、モーツァルト、シューベルトなど、いわゆるクラシック音楽を好みました。演奏の腕前も、プロ並みに高かったと言われています。彼にとって、バイオリンはなくてはならない趣味でした。仕事で行き詰まった時、バイオリンを手に取り、自由気ままに弾いていたと言われています。バイオリンでリフレッシュしたり、頭を柔らかくさせたりすることに役立っていました。モーツァルトは、ビリヤードが趣味でした。自宅には装飾が施された立派なビリヤード台があり、日頃からよく楽しんでいました。作曲の合間にはビリヤード台に向かい、球で球をついては喜んだり悔しがったりしていました。彼は浪費癖があり、たびたび借金を重ねています。晩年は経済的な困窮に陥り、所有物を売って生活費に充てる暮らしをしていました。それでもビリヤード台だけは最後まで売りに出すことはありませんでした。葛飾北斎の趣味は引っ越しでした。生涯で93回も引っ越しをしたと言われています。一日に3回も引っ越しをしたこともありました。掃除や片付けが苦手だからという理由もあるそうです。そうだとしても、なかなか簡単にできることではありません。引っ越しをするより掃除や片付けをする方が楽なはずですが、あえて引っ越しを選ぶところが彼のユニークなところです。北斎は環境を変えることで人生のリフレッシュを実現していました。彼の数々の名作は引っ越しのおかげと言っても過言ではありません。新鮮な刺激が得られ、斬新な着想を得ていました。どれも仕事とは全く関係のない趣味です。仕事と無関係の趣味だからいいのです。もし彼らに趣味がなければどうなっていたでしょうか。アインシュタインは特殊相対性理論を生み出すことはなかったかもしれません。モーツァルトは名曲フィガロの結婚を作曲できていなかったかもしれません。葛飾北斎は名画富嶽三十六景を描いていなかったかもしれません。素晴らしい仕事があるから趣味があるのではありません。趣味があるから素晴らしい仕事ができるのです。彼らの名作や偉業の数々は趣味のおかげと言えます。趣味によって心身のリフレッシュしていただけではありません。斬新な着想や豊かな発想を得ることにも役立っていたのです。仕事とは関係していなくても、実は深いところでは関係しています。趣味には潜在能力を引き出し、才能を発揮させる力があるのです。仕事とは関係ない趣味で素晴らしい能力の発揮に役立てる。仕事と趣味を両立させる30の方法。その9。仕事と趣味の両立を実現するポイントは、休日の朝にある。仕事と趣味の両立を実現するポイントはどこにあるのでしょうか。休日の朝にあります。休日の朝はいつ頃に起床していますか。休日は自由なので、起床時間も遅くなりがちです。 もう少し寝ていたい。休日くらいはゆっくりしたいと思う。そうして布団の中でゴロゴロしていると、あっという間に時間が経ちます。眠い目をこすりながらようやく起きた時にはすでにお昼を過ぎていて一日の半分が終わっています。一日の活動開始が遅いと全体の予定が後ろにずれます。ぐだぐだしてしまい、ろくに何もできないまま時間が過ぎ、一日が終わってしまうのです。休日は長いようで短いもの。心当たりがある人も多いのではないでしょうか。趣味をする時間がなくなるだけでなく、生活リズムも狂ってしまい、いいことはありません。休みはゆっくりしたい気持ちもあるでしょうが、生活リズムを維持するためにも、ここは注意をしたいところです。休みの朝だからこそ、普段通りの生活を心がけるのです。7時なら7時、8時なら8時に目覚ましをセットして、いつも通りの生活を心がけます。そして、休日の朝にスタートダッシュです。朝日を浴びたり、冷たい水で顔を洗ったりすれば、眠気はすぐ吹き飛びます。休日は平日と同じ生活リズムで起床しましょう。朝一から趣味を楽しめ、一日を有効活用できます。本を読んだり、ジムで汗を流したり、美術館や博物館に出かけたり。一日は24時間ですが、朝が早いと一日が長いように感じるものです。休日こそ趣味を爆発させましょう。限られた時間であっても、上手にやりくりすれば、驚くほどいろいろなことができるのです。休日の朝こそ早起きをして趣味のスタートダッシュを実現する。仕事と趣味を両立させる30の方法。その10。仕事と趣味の両立のために睡眠を削る人は仕事も趣味もダメになる。仕事と趣味の両立のために睡眠を削る人がいます。一日は24時間しかありません。時間は全ての人に平等です。貧乏な人でも大金持ちの人でも一日24時間は共通です。時間を作るなら睡眠を削るのが手っ取り早いと言えるでしょう。睡眠を削ったらそれだけ活動時間が増えることになります。睡眠を1時間2時間を削ったら活動時間も1時間2時間増えることになります。中には睡眠を極限まで削ろうとする人もいるようです。しかし残念ながらこれはうまくいきません。最初はうまくいっても長くは続きません。睡眠を削ると日中のパフォーマンスが著しく低下します。安易に睡眠を削ると頭が回らないためミスが増えたりやり直しが増えたりして残業が多くなります。仕事のスピードが落ちるばかりか、クオリティも下がります。残業が増えれば、肉体的にも精神的にも疲弊してしまい、全力で趣味に打ち込むことはできません。仕事のクオリティだけでなく、趣味のクオリティまで下がることになります。例えば、仕事の残業が終わって、ヘトヘトの状態で映画鑑賞をするとしましょう。ろくに頭が回らず、鑑賞に集中できません。疲れや眠気で打とうとしてしまい、きちんと映画鑑賞ができないのです。睡眠を削って、時間を確保するのは、手っ取り早い方法ですが、最もリスキーな方法です。睡眠は人の三大欲求の一つであり、生きていく上で必要なものです。両立をさせたいなら、しっかり睡眠をとるにつきます。睡眠時間の理想は人によって異なりますが、7時間から8時間半と言われています。どれだけ少なくても6時間は確保したい。睡眠時間を削ったツケは後から必ず回ってくるのです。仕事中は残業にならないよう目の前の仕事に専念しましょう。効率を上げるために手順や段取りを工夫して目的な不明瞭な会議は不参加です。余計な飲み会やイベントは適当な理由をつけてどんどん断りましょう。睡眠時間をたっぷり取れば仕事もバリバリ取り組めます。仕事が定時通りに終わればきちんと趣味の時間も確保できうまく両立ができるのです。仕事と趣味の両立したいからこそ睡眠だけは死守する。仕事と趣味を両立させる30の方法。その11。趣味を絞ることで仕事と趣味の両立する。仕事と趣味の両立ができないのは趣味が多すぎることが原因というケースもあります。もちろん趣味をたくさん持っているのは素晴らしいことです。趣味があればあるほど楽しみの幅が広がって豊かな人生につながりますね。しかし趣味が多いと仕事との両立に支障をきたすことがあるのも事実です。趣味の数に応じて時間もお金もかかります。仕事をしつつ朝にはランニングを楽しみ、午後にはジムに行き、週末にはギター教室という状態ではやや大変ですね。時間のかかる趣味やお金のかかる趣味であればなおさらです。もちろん両立ができている人もいるでしょうが、誰でも簡単にできることではありません。仕事と趣味を両立させようにも、趣味が多いとそれだけ多くの時間とお金が必要になります。一日は24時間しかありません。両立ができれば理想ですが、時間のやりくりをしようにも限界もあります。予算にも限りがあります。お金持ちでもない限り趣味に際限なくお金が使えることはありません。現実問題として趣味が多くなるにつれて仕事と趣味の両立が難しくなるのです。心当たりがあれば趣味を絞ってみてはいかがでしょうか。趣味とはいえ、好み、相性、利便性などに違いがあるでしょう。どうしてもなくてはならないという趣味を一つか二つに絞るのです。人生に不可欠と呼べる趣味は数える程度のはずです。趣味を絞れば必要な時間やお金も少なくて済みます。限られた時間と予算の中でも仕事との両立が実現できるのです。趣味を絞る。 仕事と趣味を両立させる30の方法。その12、モチベーションが上がらないときは趣味に打ち込んでいる自分をイメージしよう。仕事の意欲が湧かない。宿題のやる気が出ない。なかなかモチベーションが上がらなくて苦労することがあるものですね。頭では早くやった方がいいと分かっていても体が思うように動かない。なかなか重い腰が上がらず苦労するときがあるものです。つまらない仕事や大変な宿題であればなおさらです。モチベーションが上がらなくて困ったときおすすめの方法があります。仕事が終わって趣味に打ち込んでいる自分をイメージしてください。例えば仕事が一段落して趣味を楽しんでいる自分、宿題が終わって趣味に打ち込んでいる自分です。だんだん心が踊ってきて元気が出てくるでしょう。自然と口角が上がってニヤニヤした表情になってくるでしょう。趣味のイメージを思い浮かべると誰でも意欲が湧いて前向きになれます。よし、早く目の前にある仕事を片付けよう。よし、早く宿題を終わらせて趣味を楽しむぞ。となり頑張れるのです。大きな壁にぶち当たっても踏ん張りが効くようになります。趣味には底力を生む力もあるのです。趣味には疲れを吹き飛ばし意欲を生み出す力があります。まだ趣味をしていなくても思い浮かべるだけで効果が得られます。これが趣味の素晴らしさです。即効性があって時間もお金もかかりません。趣味を餌にして自分をコントロールすることも大切です。趣味を思い出すことは強力なモチベーションアップ法なのです。モチベーションが上がらないときは趣味に打ち込んでいる自分をイメージして気持ちを奮い立たせる。仕事と趣味を両立させる30の方法。その13。趣味は仕事の後にするものという固定観念はありませんか？休日であれば朝から晩まで趣味一色でしょう。では平日に趣味を楽しむならどのタイミングが多いでしょうか？平日に趣味をするなら仕事の後が多いのではないでしょうか？日中の仕事が終わって帰宅してから趣味に打ち込むというパターンです。もちろんこれはこれで悪くないのですが、陥りがちなパターンがあります。仕事の後はヘトヘトに疲れ切っていて趣味をするだけの気力がないケースが多いのです。仕事が大変であればあるほど疲労もストレスも大きく、帰宅時間も遅くなりますね。また仕事の後に趣味をするとなるとやめ時がわからなくなることも多い。あと少し、もう少しを繰り返しているうちについやりすぎてしまい日付が変わっているのです。睡眠不足になると翌日の仕事に支障が出るという悪循環になって大変です。趣味は仕事の後にするものという固定観念があるなら一旦横に置いて逆のパターンを取り入れてみてください。平日に趣味を楽しむなら実は仕事の前がおすすめです。起床直後は疲れもなくスムーズに趣味に取り組めます。また仕事の始業時間が近づいたら趣味を切り上げなくてはなりません。強制終了しなければいけないのでやめ時がわからずやりすぎてしまう心配もありません。終了タイミングがはっきりしていることで程よいタイムプレッシャーで趣味に集中しやすくなるメリットもあります。朝コーヒーショップに行くとコーヒーを飲みながら読書や勉強を楽しんでいる人がいるものです。アメリカのビジネスパーソンは早起きをしてジムで運動してから出社する習慣がよく見られます。趣味の運動を楽しめるだけでなく朝に体を動かすことでエンジンがかかり仕事でも頭がよく回るようになるのです。仕事の後に趣味をするのもいいですが仕事の前に趣味をするのはもっといい。仕事の後より前の方が快適に趣味を楽しめることがあるのです。もしかするとあなたの趣味もそのケースに当てはまるかもしれません。平日に趣味をするなら仕事の後より仕事の前というスタイルでいく。仕事と趣味を両立させる30の方法。その14、趣味の時間を確保するために残業や休日出勤はできるだけ断ろう。昼休み直前先輩からこの仕事を13時までにとお願いされました。それはお昼休みがなくなることを意味しています。断りきれずしぶしぶ休憩をスキップして対応することになりました。定時前上司から今日中にこの仕事を片付けてほしいとお願いされました。それはつまり残業してくださいという意味です。仕事の後は趣味に打ち込む予定でしたが仕事だから仕方ないと思いしぶしぶ引き受けることにしました。週末の休日趣味を楽しもうと思っていたところ突然会社から連絡が入りました。それは今すぐ休日出勤してほしいとのこと。もともと予定は入っていましたが泣く泣くキャンセルして真面目に休日出勤しました。真面目な人によく見られる光景です。真面目なほど断ってはいけないという思考に陥りがちです。そもそも断るという選択肢がありません。もしかすると頑張り屋のあなたにも心当たりが光景かもしれません。いくら仕事とはいえ何でも引き受けるのはよくありません。もちろん頑張るのは素晴らしいことですがノーが言えないと大変なことになります。休憩時間や休日まで仕事を入れられてしまい趣味を楽しむ時間がどんどん削られます。何でも2つ返事で受け入れているとどんどん仕事でいっぱいになります。趣味を楽しむ時間どころか休憩の時間すら取れなくなり身が持たないのです。そこで大切なのは断るという選択です。断る勇気を持ちましょう。もちろん急な仕事であっても業務中なら対応する必要はありますが業務外の時間帯であれば無理に引き受ける必要はありません。お昼休み、定時後の時間、休日は本来労働から完全に解放されることを保証された時間です。 その時間は労働者が自由に使えます。繁忙期や緊急対応など臨時的で特別な状況の時もありますが、そうした事情がないなら勇気を持って断っていい。むしろ断った方がいいのです。決められた仕事ならきっちり対応する必要はありますが、それ以外の仕事は対応する必要はありません。断れる仕事は断りましょう。休憩時間に仕事をお願いされてもやんわり断ればいいことです。急な残業や休日出勤をお願いされても、仕様がありましてと言えば普通に断れるはずです。こういう時は少しくらい嘘をついても OK です。お人よしになるのはやめにしましょう。休憩時間や休日に無理やり仕事を入れられてはたまったものではありません。仕事も大切ですが、趣味も大切です。休憩時間や休日など業務外の時間帯なら断ることが可能です。勇気を出してきちんと断って、堂々と趣味を楽しめばいいのです。趣味の時間を確保するために残業や休日出勤はできるだけ断る。仕事と趣味を両立させる30の方法。その15。家事の負担が減ってこそ趣味の時間を作れる。仕事さえ早く終われば自動的に趣味の時間ができると考えているなら誤解です。定時で仕事が終わり早く帰宅できれば趣味の時間ができると思いがちですが、思わぬところで時間が取られます。家事なのです。趣味と仕事の両立は家事が重要になります。例えば掃除、洗濯、炊事です。掃除、洗濯、炊事は趣味でも仕事でもありませんが、趣味と仕事の両立の上で欠かせないポイントです。定時で帰れたとしても洗濯物が大量にあったり、掃除や炊事に手間がかかったりしていると趣味の時間がなくなります。休日があってもやらなければいけない家事が山積みだと、それだけで一日が潰れるのです。家事そのものが趣味ならいいですが、そうでないならできるだけ短時間でさっと済ませるのが得策です。家事をやるときはダラダラ進めるのではなく、短期集中で一気に片付けましょう。効率を考えながらテキパキ進めていくことが大切です。少しでも家事の負担を減らすために工夫を凝らすことも大切です。掃除は日頃からこまめに行います。後からまとめてするより日頃からこまめに掃除をした方が掃除全体の負担は減ります。掃除が面倒であれば、お掃除ロボットの活用も一案です。お掃除ロボットも完璧ではありませんが、掃除の負担が減るだけでも違いますね。洗濯物もできるだけ効率よく済ませます。洗う時も干す時もダラダラ動くのではなく、キビキビ動く。炊事をしながら洗濯をする、乾燥機を回している間に食事を作るなど並行して行うようにすると効率的です。また自然乾燥もいいですが、乾燥機を使って乾かす方法なら干す手間がなくなって時短につながります。炊事が面倒であれば、外食やお弁当で済ませるのもグッドです。出費はありますが、時間をお金で買うという考え方もあります。割引シールのお弁当を買えば食費を安く抑えられるでしょう。炊事の手間を減らした分だけ趣味の時間も確保できます。買い物は宅配サービス、定期便、お気配をどしどし利用して楽をしてください。人によっては子供がいて育児に手がかかることもあるでしょう。子供がいると時間や体力のすべてを持っていかれ、趣味どころではないように思われますが、諦めてはいけません。できることはあります。週に一度くらいパートナーに育児を任せたり、親に子供を預けたりするなどすれば趣味の時間を確保できます。送迎サービスがあるならどしどし利用しましょう。また費用はかかりますが、ベビーシッターを利用する方法もあるでしょう。難しいかもしれませんが、なんとか趣味の時間を捻出するために知恵と工夫を凝らしてください。趣味の時間を作りたいなら家事を効率よく進めることが欠かせません。仕事さえ早く終わればいいというわけではなく、家事の負担が減ってこそ趣味の時間を作れるのです。家事は手間暇をかけるものという精神論にこだわるのではありません。家事は手際よくこなすものという方法論でいきましょう。楽に済ませられる方法があるならどんどん利用するのが得策です。定時で帰宅できればいいわけではありません。家事の負担が減ってこそ趣味の時間を作れるのです。家事はできるだけ楽に効率よく進める。仕事と趣味を両立させる30の方法。その16。業務中に趣味をするのは NG。言うまでもないことですが、業務中に趣味をするのは NG です。業務中、こっそり漫画を読んだり、こっそり株取引をしたり、こっそりスマホゲームをしたり。もちろん、休憩時間ならいいのですが、業務時間にするの NG です。確かに趣味は隙間時間の有効活用することが欠かせません。1分でも時間があれば1ページくらいは読めるかもしれません。3分でも時間があれば1ゲームくらいは遊べるかもしれません。しかし、隙間時間の有効活用はあくまで通勤や昼休みなど業務時間外で行うことです。業務中は隙間時間に関係なく職務に専念することが重要です。上司に見つかると厳重注意を受けます。バレないだろう、少しくらいいいよね、と思うこともあるでしょう。人間なので気の緩みはあるものですが、こういう時こそ要注意です。バレなければいいという問題ではありません。周囲の社員が見ています。業務に集中していない注意散漫な様子は周囲から見ると不自然に映ります。不自然に長いトイレ休憩でバレることも少なくありません。インターネットの閲覧履歴のモニタリングからバレることもあります。 バレないだろう思うことほどあっさりバレるものです。業務中に暇な時間ができることもあるでしょう。そんな時は仕事のデータを見直したり、雑用を片付けたり、他の人を手伝ったりすればいいのです。やるべきことは探せばたくさんあります。就業規則には、業務中は職務に専念するといった旨が記載されているはずです。業務中に業務以外のことをしていると、上司に目をつけられ、トラブルに発展する可能性があります。業務中は目の前の職務に専念しましょう。息抜きなら休憩時間にすればいいことです。趣味のことが気になっても、しっかり自分をコントロールすることが大切です。業務中は趣味のことは忘れ、目の前の職務に専念する。仕事と趣味を両立させる30の方法。その17。なぜあの人は多趣味なのか。世の中には多趣味な人がいます。趣味がいくつもあって本人は毎日充実した日々を送っています。筋トレとランニングと登山が趣味です。それから社交ダンスも習っています。自宅で観葉植物も育てています。同時にいくつもの趣味を楽しんでいてすごいな。と驚かされるものですね。大変そうですが本人は全く大変そうな様子を見せません。たくさんの趣味を持っていると時間と体力が必要で疲れそうですがいつもケロッとしています。仕事で忙しいはずなのに体が2つあるかのように時間がかかる趣味を楽しんでいます。多趣味だからといって特別な才能の持ち主というわけではありません。大金持ちというわけでもなければ時間を持て余しているというわけでもありません。ごく普通の人なのにたくさんの趣味を持っている人がいるものです。なぜ多趣味なのか。とことん自分に正直なのです。楽しそうだなと思ったらすぐ飛びつきます。恥も失敗も恐れません。人目は気にせず見栄も張りません。自分を抑え込まずやりたいことはどんどんやります。お金がかかるなら予算の範囲内で楽しもうとします。少しでも気になったら軽いフットワークで飛びつきます。とにかく自分に正直に生きているのです。人は本来多趣味です。世の中は楽しいことや面白いことに満ち溢れていて意識しなくても自然と多趣味になってしまいます。それを実現できないのは自分を抑え込んでいるからです。あれこれ言い訳をして行動をストックさせています。心をオープンにすれば興味のあることはたくさん見つかるし、軽いフットワークで動けばおのずと趣味になるのです。多くの時間が必要そうですが多趣味な人は大抵同時並行が上手です。音楽を聴きながらランニング、半身浴をしながら読書、散歩をしながらカメラ、旅行を兼ねてゴルフ、英語の勉強を兼ねて映画鑑賞、ドライブを兼ねてカフェ巡り。上手に組み合わせると趣味の同時並行を実現できます。限られた時間でもたくさんの趣味を楽しめるのです。多趣味になると疲れそうですが、思っているほどではありません。人は楽しいことをしていると疲れるよりも元気になります。好きな趣味は心の充電になると同時にストレス解消にもなるからです。多趣味な人は好きなことばかりしているので意外と疲れないのです。あなたの身近に多趣味な人がいればよく観察してみてください。多趣味であればある人ほど自分に正直に生きているはずです。自分を抑え込まず、むしろ素直な自分を表現しているはずです。上手に趣味を組み合わせ、当たり前のように同時並行させているでしょう。だから、多趣味なのです。世の中には、楽しいことや面白いことがたくさんあるので、自分に正直に生きていれば、おのずと趣味も増えます。新しい趣味を見つけたいなら、まず実際に体験してみることが大切です。人目やお金のことを気にしていては、腰が重くなってしまい、いつまでも新しいことを始められません。恥も失敗も恐れず、見栄を張るのもやめましょう。少しでも興味が湧いたら即行動です。勇気が出ないなら目をつぶればいい。人の声が気になるなら耳を塞げばいい。一度しかない人生ですから、後悔することがないよう自分の正直に生きることが大切です。自分の心に正直に生きていれば、おのずと趣味人間になるのです。余計なことを考えず、とことん自分に正直になる。仕事と趣味を両立させる30の方法。その18。あの人は趣味をする暇があっていいな、と思った時に気づいてほしいこと。あなたの身近に趣味を満喫している人はいませんか？日頃から趣味をたっぷり楽しんでいます。今日も仕事が終わったら〇〇をする。次の週末にはライブに行く。この前は〇〇に出かけて遊んできた、と嬉しそうに話します。趣味仲間もたくさんいて毎日充実しているようです。そんな人を見て趣味を楽しんでいていいな。羨ましい。私ももっと趣味の時間が欲しい、と思うかもしれません。ここがポイントです。もともと暇があって趣味を楽しんでいるように思われますが、実は違います。暇が余っているわけではありません。趣味のために一生懸命暇を作っているのです。社会人は誰でも忙しい。趣味をする暇があっていいなと思ったら、その人の様子をじっくり観察してみてください。趣味の時間を捻出するために努力をしているはずです。なんとか定時で終わらせようと、業務中は仕事に集中しているでしょう。仕事は慎み、仕事の無駄は省き、効率よくこなします。仕事が遅れることがないよう、やるべきことはきちんとやっているはずです。わずかな隙間時間も有効活用しているはずです。 待ち時間や移動時間はぼーっとせず最大限に活用しているでしょう。遊びの誘いや行きたくない飲み会はスパッと断っているはずです。何かを得るためには何かを捨てなければいけません。そうした努力をしているから趣味の時間を捻出できているのです。何の努力もなく趣味の時間をポンと手に入れられるのは一部の恵まれた特権階級の人だけです。自然と趣味の時間が手に入っているわけではなく相応の努力をしているということです。趣味をする暇があっていいなと思うことがあれば自分もその人の時間捻出の努力を見習うことです。突然暇ができるような魔法はありません。その人の積極的な姿勢を学べば自分も同じように趣味の時間を捻出できるはずです。趣味をする暇があっていいなと思うことがあればその人の時間捻出の努力を見習う。仕事と趣味を両立させる30の方法。その19。興味のない誘い、行きたくない飲み会はきっぱり断って趣味を楽しむのがいい。興味のない誘いを受けることがあります。きっぱり断りましょう。行きたくない飲み会もあるかもしれません。きっぱり断りましょう。その空いた時間に趣味を楽しむのがいいのです。行ったら何かいいことがあるかもしれないと淡い期待を寄せることがあるかもしれません。残念ながらそれはレアケースです。ほぼないと思ってください。わざわざ行ったところで仕方がありません。嫌な予感は大抵当たります。いいことがあるわけでもなくほとんどの場合やっぱりだるい、もう嫌だ、早く帰りたいで終わります。ギャーギャーうるさかったりつまらない愚痴に付き合わされたり無理やり飲まされたりするだけです。終わった後心が虚無になり行くべきではなかったと悔やむことになります。何でもかんでも出席すればいいわけではありません。興味のない誘いも行きたくない飲み会も断るのが一番です。断る理由は適当でいいのです。その日は戦略があって家族との食事があってなど適当な嘘をつきましょう。嘘も方便という言葉があるようにこういう時の嘘は OK です。神様も許してくれます。人付き合いが悪いと思われるかもしれないと思うこともあるかもしれません。確かに可能性はゼロではありません。だからといって嫌なことを無理に頑張るのも考えものです。付き合いの良いふりをしているとそういう人だと思われますます誘いが増えて大変なことになります。仕事で十分頑張っているのですからプライベートくらいは自由に過ごしたい。断るくらいで途切れる人間関係なら最初からそういう運命だったのです。深く気にする必要は全くありません。誘いを断るなら3回に1回ルールをお勧めします。さすがに毎回断ると完全拒否の印象が出てしまい人間関係や人事評価に影響することがあります。そこで3回に1回の割合で出席するようします。ほどほど出席している印象となり悪影響を最小限に抑えられます。時間は限られています。1日は24時間しかありません。朝から晩までやるべきことが多くて1日あたりの箇所分時間は限られています。貴重な時間は有意義に使わなければいけません。嫌いなことに時間を使うくらいなら好きなことに時間を使うのが得策です。あなたには選択する自由があります。迷うことはありません。興味がない、行きたくないという心の声がすでに正解を示しています。少し勇気を出せば簡単に断れます。興味のない誘い、行きたくない飲み会はきっぱり断って趣味を楽しむのがいいのです。興味のない誘い、行きたくない飲み会はきっぱり断って趣味を楽しむ。仕事と趣味を両立させる30の方法。その20。お金のかかる趣味だからといって諦めるのは惜しい。予算を設けて無理のない頻度で楽しめばいい。趣味によってはお金がかかる趣味があります。例えばゴルフ、スキューバダイビング、乗馬、登山、釣りなどはお金がかかる趣味の部類に入ります。お金がかかる趣味はちょっとという人がいます。お金は誰にとっても大事なもの。いくら趣味とはいえあまりにお金がかかるとなると不安を感じてしまいやめておこうとなるケースが少なくありません。お金がかかる趣味は遊べば遊ぶほどお金がかかります。重量課金制に近いものがあり遊んだ分だけお金がかかるのです。もちろん興味がないならやる必要はないですが興味があるにもかかわらずお金がかかるという理由だけで諦めるのは惜しい。やってみたいな、でもお金がかかるな、どうしようかなと迷うことがあるでしょう。こういう時の考え方があります。予算を設け無理のない頻度で楽しめばいいのです。例えばゴルフです。1回18ホールあたり1万円かかるとします。月2回のペースで楽しむなら年間24万円かかってなかなかの金額ですが、金額的に厳しいなら頻度を落とせばいいのです。月1回なら12万円まで落とせます。2ヶ月に1回なら6万円まで落とせます。頻度は落ちますが継続してしていれば胸を張って趣味と言えます。スキューバダイビングもお金のかかる趣味として有名です。ライセンスを取るだけでも数万円かかり、ライセンスを取って楽しむにもお金がかかります。日帰りのスキューバダイビングを楽しむ場合、レンタル代、交通費など合わせて1回2万円かかるとします。夏場だけ楽しむ、年に2回だけ楽しむという頻度なら予算を抑えて楽しめます。高頻度でやる必要はなく予算を作って無理のない頻度で楽しめばいいのです。 たとえ、年1回であっても、毎年続けているなら趣味ということになります。遊び方にも工夫があります。道具はその都度レンタルをするのではなく、買ってしまえば一度の出費だけで済みます。丈夫なものであれば長持ちするし、大事に扱えば一生使えることもあります。その他、中古で購入する、人から譲ってもらう、といった方法もありますね。趣味はする、しないの二択で考えるのではなく、興味があれば純粋にやればいいことです。お金がかかるなら予算を設けて無理のない頻度で楽しめば OK。 せっかく興味があるならその気持ちは大切にしてください。自分の気持ちには正直になることが大切なのです。お金のかかる趣味は最初から諦めるのではなく、予算を設けて無理のない頻度で楽しむ。仕事と趣味を両立させる30の方法。その21。趣味ができない時間はエネルギーを貯めている時間と考える。趣味をしたくても忙しくてできない時があります。やるべきことが山ほどあってバタバタしていると、趣味をしたくても時間を確保できません。趣味ができなくて残念に思う時があるものですね。趣味ができない時間が続くと息抜きができず、疲れもストレスもたまります。しかし嘆くことはありません。趣味ができないからといって無駄な時間というわけではありません。趣味ができない時間があればエネルギーを貯めている時間と考えましょう。趣味はできなくても心の中では趣味へのエネルギーが溜まり続けています。今は我慢の時と考え、ひたすらエネルギーを貯め続けます。我慢、我慢、また我慢です。そしていざ趣味ができる時が来れば、貯めていたエネルギーを爆発させましょう。趣味ができなかった時間が長かった分だけエネルギーもたっぷり溜まっているはずです。ようやく趣味ができると思えば、良いスタートダッシュが切られるでしょう。溜めていたエネルギーがドカンと一気に吹き出すことで凄まじいパワーを発揮できます。自分でも信じられないようなパワーを発揮できます。熱い気持ちと高い集中力でとことん没頭できるのです。趣味ができない時間もあったらあったで悪くありません。趣味ができない時間も有意義なものに変わるのです。趣味ができない時間はエネルギーを貯めている時間と考える。仕事と趣味を両立させる30の方法。その22。急な仕事が入って趣味ができなくなってもくよくよしない。穴埋めのチャンスが必ず巡ってくる。急な仕事が入って趣味の予定が中止になりました。楽しみにしていた予定が台無しです。仕事の都合なので無視するわけにはいきません。楽しみにしていた分だけショックも大きいものです。天国から地獄に突き落とされたかのような感覚がありますね。しかし大丈夫です。くよくよすることはありません。しばらくして穴埋めのチャンスが必ず巡ってきます。休日出勤の後の振り替え休日のように、急な仕事が入った後は後から穴埋めがあるのです。しかも普通のチャンスではなく特別なチャンスです。普通に趣味を楽しむよりもっと素晴らしい経験ができます。素晴らしい出会いが待っているかもしれません。奇跡のような出来事があるかもしれません。残念なことがあった分だけ、神様が特別なチャンスを与えてくれるのです。その時を楽しみにしながら待ちましょう。趣味の予定が中止になったというより、延期になったという方が正しい。仕事の都合で趣味ができなくなったのは残念ですが、きちんと振り替えのチャンスはあります。神様はあなたを見捨てたりはしないのです。急な仕事が入って趣味ができなくなった時は、穴埋めのチャンスを楽しみにする。仕事と趣味を両立させる30の方法。その23。仕事に行き詰まった時こそ趣味に打ち込むのが良い。仕事に行き詰まることがあります。いくら考えても良いアイデアが浮かばない。うんうん苦しむだけでただただ時間が過ぎるばかり。仕事が一向に進まず悩まされることがあるものですね。仕事に行き詰まった時はどうすればいいのでしょうか。一旦仕事は横に置いて趣味に打ち込みましょう。少しだけ楽しむより、できればきちんと楽しむのがいい。余裕があれば有給休暇を取って丸一日たっぷり趣味に打ち込むのも悪くありません。仕事に行き詰まっているときは頭が固くなっていて、決まりきった思考しかできなくなっています。視野も狭くなっていて、周りの様子が見えなくなっています。溜め込んでいるストレスの影響で頭の働きも鈍くなっています。そうした状況を打開するのに役立つのが趣味です。趣味に打ち込めば遊び心が刺激され、固くなった頭が柔らかくなります。狭くなっていた視野がぐっと広がって、見えなかったことが見えるようになります。趣味を通してリフレッシュや気分転換ができれば、溜まっていたストレスが解放され、心も頭も軽くなります。趣味はポジティブな気持ちにもさせてくれます。すると、パッと良いアイデアが浮かびます。行き詰まっていた仕事が進み始めるのです。趣味は単なる遊びだけではありません。仕事のアイデアを引き出す手段でもあるのです。仕事に行き詰まった時は趣味に打ち込む。仕事と趣味を両立させる30の方法。その24。趣味やプライベートも大切にしたいと上司に伝えておくことは大事。上司との面談の時、趣味の時間も大切にしたいと伝えておきましょう。 ライフワークバランスという言葉が使われるようになって久しい昨今です。プライベートが大切なのは言うまでもないことですね。いちいち言わなくても上司は私のことを分かってくれるだろうと思うかもしれませんが NG です。上司は超能力者ではありません。言わなくても分かるは通用しません。希望や要望があるならきちんと言葉にして伝えることが必要です。きちんと口に出して伝えることはコミュニケーションの基本です。評価に影響することを恐れ黙ったままでいるのはよくありません。黙ったままでは仕事 OK とみなされ残業や休日出勤をどんどんお願いしてくる可能性が高くなります。残業や休日出勤はできるだけしたくない、仕事だけでなく趣味やプライベートも大切にしたいなどきちんと伝えましょう。もちろん会社にも都合があって繁忙期があったり残業が必要だったりする状況もあったりします。わがままばかりも言ってはいられませんが、自分の考えをきちんと伝えておくことは大事です。理解のある上司であればあなたの考えを尊重してくれます。残業を減らしてくれたり休日出勤にならないよう配慮してくれたりするはずです。上司と面談の時、趣味やプライベートも大切にしたいときちんと伝える。仕事と趣味を両立させる30の方法。その25、上司の良し悪しは趣味で有給休暇を取るときにわかる。上司の良し悪しはどこでわかるのでしょうか。その一つは趣味で有給休暇を取るときです。趣味で有給休暇を取ることを伝えます。使用のためとぼかすのもいいですが、ここはあえて趣味を理由にして伝えてみてください。趣味を楽しみたいので有給休暇を申請します。このとき上司がどんな反応をするかです。嫌な顔を見せたりブツブツ文句を言ってきたりするようならダメ上司です。趣味程度で有給休暇を取るな、趣味という理由は認められないなど有給休暇を取らせてくれないこともあるかもしれません。これは悪い上司の典型です。そもそも有給休暇は労働者の権利であり取得理由も自由です。原則として使用者は労働者の有給休暇の取得を拒否することはできないと労働基準法で定められています。良い上司ならニコニコしながら快諾します。一言も文句を言いません。趣味は大切だよね、たっぷり楽しんでねと趣味を応援してくれます。せっかくなら有給をもう一日追加して連休を伸ばしてもいいよ、調整するよと勧めてくれることもあります。自分の趣味で有給休暇を取得することを喜んで受け入れてくれる上司こそ良い上司です。趣味は豊かな人生を送るために大切なことです。良い上司なら趣味の重要性を理解しています。趣味が充実してこそ仕事も充実します。上司の良し悪しは趣味で有給休暇を取るときにわかるのです。趣味で有給休暇を取るときの上司の反応をチェックしてみる。仕事と趣味を両立させる30の方法。その26、趣味でギャンブルを楽しむなら使える金額を決めておくこと。ギャンブルが趣味という人もいるでしょう。パチンコ、パチスロ、競馬、競艇、競輪、オートレース。もちろんギャンブルが趣味というのも悪くありません。趣味がギャンブルと聞くや否や顔を赤くして怒る人がいますが、本来どんな趣味を持とうと個人の自由です。法に触れない限りギャンブルが趣味というのもありでしょう。あくまで楽しみの範囲でやる分には問題ありません。ギャンブルはネガティブなイメージが持たれがちですが、ポジティブな面がゼロというわけではありません。非日常感を味わえたり、気分転換になったり、ストレス解消につながったりなど、適度に楽しむ分にはメリットがあります。報酬系を活性化させるドーパミンやアドレナリンといった物質が脳内でドバドバ大量に放出され、独特の興奮や快楽が得られます。うまくいけばお小遣いをゲットできるメリットも見逃せません。ただし、ギャンブルを趣味にする場合、他の趣味と違って決めておきたいルールがあります。使える金額を決め、必ず守るというルールです。趣味は気が済むまで楽しむのが一般的ですが、ギャンブルに限っては例外です。ギャンブルはブレーキが必須です。使える金額を決めないままギャンブルに手を出すと大変なことになります。ギャンブル依存症で苦しむ人のニュースを目にしたことがあるのではないでしょうか。 100% 勝てるギャンブルは存在しません。どんなギャンブルも最終的には胴元が儲かる仕組みになっています。パチンコやパチスロの場合、賭け金のおよそ 20% が胴元に持っていかれます。競馬、競輪などの公営ギャンブルの場合、およそ 25%、 宝くじなら 50% 以上が胴元に持っていかれます。どんなギャンブルも永続的に勝ち続けるのは不可能です。あらゆるギャンブルは負けるようにできています。負けを取り返そうと思ったら、取り返すどころか、どんどん負けが膨らんでいき、冷静な思考が失われます。自制が効かなくなるほどのめり込んだらアウトです。趣味とはいえ、もはや依存症に向かって一直線と言えます。借金付けになるのは時間問題です。だからこそ、使える金額を決めておくことが重要です。負けても許せる金額を設定するのが鉄則です。一度決めたら死守することも大切です。負けを取り返したい、少しくらいルールを破ってもいいだろうといった考えが浮かぶかもしれませんが NG です。今回だけ特別ということはありません。例外を認めたらまた次もあります。一度ルールを破ってしまうと、まあいいかと考えるのが人間です。癖になって抜け出せなくなります。 使える金額を決めるのはもちろん一度決めたら守り抜くことも重要となるのです。一歩間違えると経済的なリスクが大きい趣味のため使える金額を決め必ず守るというルールが必要なのです。ギャンブルを趣味にする場合はあらかじめ使える金額を決めた上で楽しむ。仕事と趣味を両立させる30の方法。その27。そもそもブラック企業に勤めているならどれだけ頑張っても仕事と趣味を両立は困難。仕事と趣味を両立させるには時間が必要です。残業がないよう時間管理を工夫してできるだけ仕事を効率よく進めます。そして定時になればすぐ帰れるようにするのが理想的です。ところが世の中にはどれだけ頑張ってもプライベートの時間を作るのが難しいケースがあります。ブラック企業に勤めているケースです。そもそもブラック企業に勤めているならプライベートの時間を作るのは困難です。ブラック企業は労働条件や就業環境が劣悪で毎日夜遅くまで残業するのが当たり前です。長時間労働、過剰なノルマ、サービス残業の強制。そんな過酷なブラック企業に勤めている状態ではどれだけ仕事や時間管理を工夫しようと限界があります。定時で退社するのは難しい。当然ながら仕事と趣味の両立も困難です。だからこそ思い切って転職するのです。会社を変えようと意気込むよりさっさと転職をする方が手っ取り早い。仕事と趣味を両立させるためにわざわざ転職をするなんてと思うかもしれませんが、大げさとは限りません。過酷な労働環境で働き続けていると体を壊すのも時間の問題です。健康は何より大切なことですから大事にしてしすぎることはありません。逃げられるうちにさっさと逃げてしまいましょう。仕事と趣味の両立だけでなく自分の健康や仕事の充実のためにも転職を考えるのは賢い選択と言えます。世の中にはたくさんの企業があるし、もっと自分に合った企業もたくさんあります。仕事と趣味と両立はまずブラック企業から抜け出さないことには始まりません。一度しかない自分の人生を大切にしましょう。良好な職場環境が確保されているホワイト企業に転職できれば仕事と趣味の両立もしやすくなるのです。劣悪な労働条件を強いるような会社に勤めているなら思い切って転職する。仕事と趣味を両立させる30の方法。その28。仕事と趣味の両立ができなくても自分を責めない。仕事と趣味の両立ができなかったからといって自分を責める必要はありません。そもそも仕事と趣味の両立は難しいことです。社会人であれば仕事を重視することが多くなるもの。特に真面目な人であれば残業や休日出勤も引き受けてしまい、ずるずる仕事時間が長くなっていきます。上手に時間管理をしようにもなかなか一筋縄ではいかないものです。仕事と趣味の両立が大事だと頭では分かっていても、うまく実行するのは容易ではありません。調整が必要だし、段取り通りにうまくいくとも限らず想定外のこともあります。スムーズにうまくいかず試行錯誤とトライアンドエラーの繰り返しになるのが普通です。仕事と趣味の両立ができなくても自分を責めず今後の課題とすればいいのです。例えば趣味の予定があったにもかかわらず上司から急な仕事をお願いされうまく断れなかったとします。旅行に行く予定があるなら前もって上司や周りに話をつけておくといいでしょう。先に言っておくことは大切です。急な仕事が発生してもあの人には前々から旅行の予定があったな、無理にお願いはできないねと抑止が働くようになります。時間管理に失敗したとします。ぎゅうぎゅうのスケジュールで予定通りに進まなかったことが原因でした。予定が一つずれると次の予定もずらさなければいけなくなります。将棋倒しの状態となり、だんだん予定全体がグダグダになっていくのです。そうした失敗があったのなら、次からは余裕を持ったスケジュールを心がければいいことです。予定を立てる際は15分から30分程度一定の余白を設けます。またすぐ終わる仕事を最初に終わらせ、時間がかかる仕事を後ろに持っていきます。前回の失敗を生かしたスケジューリングを行えば同じ失敗を防止できます。仕事と趣味の両立ができなくても自分を責めず失敗を次に生かすことが大切です。どこが悪か他のか分析してそこをきちんと改善すればいいことです。一度や二度の失敗は当たり前と考えるくらいでちょうどいい。そして試行錯誤とトライアンドエラーの繰り返しを楽しむようにしてください。次こそはうまくやると考えていけばモチベーションアップにもつながります。仕事と趣味の両立ができなくても自分を責めず失敗を次に生かす。仕事と趣味を両立させる30の方法。その29。休日に遊ぶのはいいが週明けに体調不良を起こさないよう注意する。たっぷり遊ぶとき週明けの仕事に支障が出ないようにすることが大切です。休日に羽目を外しすぎて週明けに体調不良でダウンとなるケースがあります。例えば日曜日の深夜まで全力で遊びすぎたため月曜の仕事に支障をきたすことがあります。夜遅くまで遊べばそれだけ睡眠時間も短くなり疲労が残ります。目の下にクマができて頭が回らずぼーっとします。お酒を飲みすぎれば二日酔いのリスクも上がります。その結果、休日明けに体調を崩し、ベッドから起き上がれなくなるのです。はしゃぎすぎて大怪我をして入院することになっては大変です。 もちろん、全力で遊ぶのはいいし、趣味の世界にどっぷり浸るのも素晴らしい。遊びに疲れるのもいいのです。しかし、ハメを外しすぎて、翌日の仕事に支障をきたすのはよくありません。日曜日に遊ぶなら、夕方からはブレーキを踏んで休憩モードに入り、翌日の仕事に備えるのが賢明です。湯船に浸かって、疲れを落とします。早めの就寝を心がけ、十分な睡眠を確保しましょう。その日の疲れはその日のうちに回復させたい。特に、重要なのは睡眠です。健康維持に必要な睡眠時間は7時間から8時間30分と言われています。どんなに少なくても6時間は確保したい。たっぷり遊ぶのは大いに結構ですが、仕事に支障が出ないようにすることが大切なのです。休日に遊ぶときは週明けに体調不良を起こさないようペースを調整する。仕事と趣味を両立させる30の方法。その30。あなたが楽しんでいる趣味は仕事にできませんか？あなたには大好きな趣味があるでしょう。好きな趣味であればあるほど、それを楽しむ回数も時間も多くなります。知識も経験も豊富で、きっと高いレベルに達しているでしょう。自分の趣味を仕事にできないか考えてみてください。趣味は仕事になるわけがないと思うかもしれません。確かに趣味と仕事は別物と考えるのが一般的ですが、その限りではありません。趣味のレベルによっては仕事になるケースがあるのです。あなたの趣味はいつの間にか仕事にできるレベルまで達している可能性があります。日頃からよく楽しんでいる趣味は十分慣れていて、知識も経験も豊富ででしょう。高いスキルも身についていて、得意分野となっているはずです。素人の域を超えていて、玄人の域に達しているのではないでしょうか。そこまでハイレベルなら仕事になる可能性は十分あるのです。もちろん、必ず仕事にしなければいけないわけではありません。仕事と趣味を一緒にしたくない、趣味と仕事は別にしたい、と考える人もいるでしょう。趣味を仕事にしてはいけない、という主張も聞かれます。趣味を仕事にしたくないなら、それも自由です。趣味を仕事にすると責任が発生したり、平日と休日の境が曖昧になったりします。趣味を仕事にした瞬間、つまらなくなるというケースがあるのも事実です。しかし、特にこだわりがなければ、一度仕事にできないか選択肢の一つとして考えてみる価値はあるでしょう。趣味を仕事にするということは、趣味を人や社会のために役立てるということです。自分の趣味が社会貢献につながるのは嬉しいことですよね。たくさんお金を稼ぐ必要はありません。お小遣い程度であっても嬉しいものです。趣味が仕事になれば最高です。仕事は人生の大半を占めるものです。趣味を仕事にすれば、楽しむ時間が圧倒的に増え、さらなるレベルアップにもつながります。好きなことができる上お金までもらえるのですから、これほど素晴らしいことはありません。うまくいけば趣味で食べていけるようになります。個人事業として独立するという方法もあれば、法人として起業する方法もあります。小さなスケールから始めると、初期費用は抑えられるので、スタートしやすくなります。趣味は仕事にできない、と思っているなら、自分の常識をひっくり返してください。絶対無理、趣味が仕事になるわけがない、と最初から全否定するのではなく、一度検討してみる価値はあるでしょう。常識は見方を変えると簡単にひっくり返ります。世の中を見渡すと、趣味を仕事にしている人が少なくありません。趣味を仕事にすれば、自分だけ楽しむから人や社会のために役立てるへと発展できます。自分の生きた証を残せます。趣味を昇華させることにもつながるのです。趣味を仕事にできないか検討してみる。仕事と趣味を両立させる30の方法。まとめ。その1。精力的に仕事をするためにも仕事と趣味の両立を目指す。その2。仕事と趣味の両立は願うだけでなくそれ相応の努力をする。その3。仕事と趣味のオンとオフはしっかりメリハリをつける。その4。仕事は徹底した時間管理を行う。その5。仕事の時間になったら仕事をするという当たり前を愚直に実行する。その6。仕事と趣味の両立をちょうど半々にすることだと誤解しない。その7。仕事の休憩時間に気晴らしの趣味を楽しむ。その8。仕事とは関係ない趣味で素晴らしい能力の発揮に役立てる。その9。休日の朝こそ早起きをして趣味のスタートダッシュを実現する。その10。仕事と趣味の両立したいからこそ睡眠だけは死守する。その11。趣味を絞る。その12。モチベーションが上がらないときは趣味に打ち込んでいる自分をイメージして気持ちを奮い立たせる。その13。平日に趣味をするなら仕事の後より仕事の前というスタイルで行く。その14。趣味の時間を確保するために残業や休日出勤はできるだけ断る。その15。家事はできるだけ楽に効率よく進める。その16。業務中は趣味のことは忘れ目の前の職務に専念する。その17。余計なことを考えず、とことん自分に正直になる。その18。趣味をする暇があっていいな、と思うことがあれば、その人の時間捻出の努力を見習う。その19。興味のない誘い、行きたくない飲み会は、きっぱり断って趣味を楽しむ。 その20。お金のかかる趣味は最初から諦めるのではなく、予算を設けて無理のない頻度で楽しむ。その21。趣味ができない時間はエネルギーを貯めている時間と考える。その22。急な仕事が入って趣味ができなくなった時は穴埋めのチャンスを楽しみにする。その23。仕事に行き詰まった時は趣味に打ち込む。その24。上司と面談の時、趣味やプライベートも大切にしたいときちんと伝える。その25。趣味で有給休暇を取る時の上司の反応をチェックしてみる。その26。ギャンブルを趣味にする場合はあらかじめ使える金額を決めた上で楽しむ。その27。劣悪な労働条件を強いるような会社に勤めているなら思い切って転職する。その28。仕事と趣味の両立ができなくても自分を責めず失敗を次に生かす。その29。休日に遊ぶときは週明けに体調不良を起こさないようペースを調整する。その30。趣味を仕事にできないか検討してみる。